当時ピーピーの教会というのは素晴らしい教会でありましたけれども、教会の皆さんのですね、一致するそのような思いが少しずつ
脅かされていました。教会がですね、分裂してしまうのではないか、そのような心配の時に、使徒ペテロはピリピの教会に、このようにありなさい、このようにクリスチャンとして生活をしなさいと、ですね、語りました。使徒ペテロはへりくだった心を持ってですね、へりくだった心を持ってですね、
互いに人を自分より優れたものとしなさい、人に使いなさい、それはイエス・キリストがそのように私たちのためにへりくだって私たちに使われたからですとパウロは言われました。そしてイエス・キリストは高く掲げられた、神様によって高く引き上げられたのはへりくだった生き方をしたからだということなんです。神の子イエス・キリストが人々に使えへりくだったからこそ天に高く引き上げられたというのです。そして、先ほど聖書朗読で読みました12節、私の愛する者たちよ、そういうわけだから、あなた方はいつも従順であったように、私が一緒にいる時だけではなく、いない今は一層従順でいて、あなた方のうちに、すみません、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。パウロはピリピの教会の人たちに従順でいなさい、なぜならイエス・キリストが父なる神様に従順に従っていった、そして従って十字架にかかって命を捧げたように、ピリピの教会の人々にイエス様が従順であったように、あなた方も従順でありなさい、そのように語られた。そしてその従順に生きていくときに自分の救いを達成することができる、自分の救いの達成に努めなさい、私たちは救われてイエス・キリストに出会い、救われてクリスチャン生活を始めておりますけれども、しかしその始めていくときに私たちは成長していくために、あるいはイエス・キリストのように似たものとなるために、我々の救いをそれぞれ達成するために従順でいる必要があるということです。ではこの従順というのは一体何なんでしょうか。この従順というのはただ単に謙遜で人の言うことを聞いて、ただその通りにしていくということだけではありません。従順というのはどのような状況になってもイエス・キリストが言われることに従っていくことです。形だけで、表面だけで従順であり、心の中では従っていない、心の中ではブツブツ文句を言い、それに従っていかないということではなくて、心からイエス・キリストの御言葉に従う、そのように私たちは成長していく必要があるということであります。その一つの例えとして、開かなくても結構ですけれども、サムエル記上の13章にサムエルがですね、サムエル記上の13節、旧約聖書で399ページになりますけれども、サムエルが王様をサウルにしまして、イスラエルの国は最初の王様サウルが、素晴らしい王様としてユダヤの王様になりましたけれども、本当に従順で素晴らしい人でありました。しかし王様になって少しずつですね、彼は従順から離れてしまうわけです。預言者サムエルの言うことを聞かず、彼は戦いに行くときに、ペリシテ人と戦うときに、なかなかサムエルがこの戦いの前に来なくてですね、神様に礼拝する生贄を捧げることができなくて遅いんです。サムエルがなかなか来ないので、彼は勝手にですね、自分で反祭を捧げて、そして戦いに向かおうとしてしまうわけですね。なかなかサムエルが来ることが待てなかった。自分の思い通りに、自分のタイミングで、自分のやりたいようにですね、彼は戦いを進めたかったわけです。しかし預言者サムエルが来るのが遅くてですね、この戦いがなかなか始められない。もしかするとこの戦いにペリシテ人に、打ち負かされてしまうかもしれない。そのような状況の時に 神の使いであるサムエルの言うことを聞かずに、彼は待てずに反祭を捧げた結果、サムエルがですね、後から来た結果、彼はサウル王の従順に従わなかった結果を見て悲しみ、サウル王はですね、このあと彼の働きというのはどんどんどんどんとですね、自分勝手な方向、あるいは間違った方向に行き、彼の王様としての働きはですね、本当に悲しいものと変わっていってしまったのであります。まあ、このように聖書の中でですね、神様の言うことを従順に従わずに失敗を繰り広げ、生活がですね、変わってしまう人たちの歴史の経験がたくさん書かれております。他にもたくさんイスラエルの人々はエジプトを出て40年間荒野で生活したときに、彼らは40年間の間毎朝マナが降っていたのにもかかわらず、この恵みに彼らは感謝せずに従わずに文句を言い、つぶやいて、その恵みをですね、彼らは受け止めなかった。まあ、そのような40年間の生活がありましたけれども、そのような中でも従順に神様に従っていった者は約束の地に入ることができたのであります。今日私たちはイエス・キリストに出会い、イエス・キリストに従っていく者として従順に従っていく必要があるということを覚えたいと思います。従順に恐れ恐のいて自分の救いを達成する、それを務める。で、従順に私たちが神様に従っていく、従順という時に自分の力で従順に従っていくということは、これは無理だということを私たちは知る必要があります。なぜなら使徒パウロは13節このように書いています。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせかつ実現に至らせるのは神であってと書いてある。私たちが神様に従順に従っていくことができるためには、自分の意思でそれを従順に従っていくことはできないということです。自分の意思で従順に従うと、結果サウル王や40年間のイスラエルの人々の生活というのは神様に背く、そのような生き方になってしまったのです。私たちは従順にイエス様に従っていく、神様に従っていくときに、心を開いて神様が私たちの中に働きかけてくださることにただただ耳を傾けて従っていくということです。聖霊の神様が私たちの心に、素晴らしい働きを見せてくださる。時に私たちが不従順であったとしても、神様に忠実に従っていきたいと願うならば、イエス様は私たちをいつも守り支え、道がそれてしまっても私たちをちゃんとした道に戻してくださるということです。そして14節、すべてのことをつぶやかず疑わずにしなさい。それはあなた方が責められるところのない純真なものとなり、曲がった邪悪な時代のただ中にあっても傷のない神の子となるためである。私たちは今日心を開いてですね、神様に、イエス・キリストに従順になることができるように、私たちはそれぞれに自分の思い、あるいは自分の将来の願い、いろんなですね、自分の思いがたくさんあると思いますけれども、しかしそれを心を明け渡して聖霊の神様に委ねたいと思います。自分の思い通りにこの世の中が進まなくてもですね、イエス・キリストに従順に従っていくことによってすべてのことが開かれていくのからであります。そして使徒パウロはこのように言います。あなた方は喜びなさい、ちょっとここには出ておりませんけど、2章の18節に、あなた方も喜びなさい、私と共に喜びなさい。イエス・キリストに私たちが心から従順に従っていくときに、それは苦痛や嫌な思いや、あるいは嫌なことに従っているのではなくて、それが実は私たちにとって喜びとなるということであります。神様からのたくさんの恵みを受けることができるということです。 最近ですね、この恵みという漢字、すみません、ちょっとここに恵みという漢字が出せたらいいんですけれども、皆さん頭の中で恵みっていう漢字イメージできますよね。漢字恵みっていう漢字、ちょっとですねイメージしていただきたい。この恵み、神様からのこの恵みの漢字考えるときに、私たちはこの恵みの中から何を読み取ることができるでしょうか。実はこの恵みという漢字は上に十字架がついてまして、その下に思うっていうことになってるわけですね。神様からの恵みというのは十字架を考えるとき、私たちがいつも十字架のイエス様、私たちの罪にへりくだって私たちを救うために、イエス・キリストは私たちを救ってくださった十字架をいつも思うときに、そこに私たちは恵みがあふれるばかりに注がれる。まあ、そのようにですね、この恵みという漢字は私たちをですね、信仰を励ましてくださる漢字として受け止めることができないでしょうか。今日この安息日にですね、私たちはこの大変なこの今社会世界の中で、イエス・キリストの御言葉に従順に従っていきたいと思います。従えないような自分のですね、自我の思い、いろんな思いがあったとしても、イエス様は聖霊を私たちに送ってくださって、私たちの心を作り変えてくださる、そのようなお方であるということに信頼していきましょう。最後に、皆さんの修法にも載せてありますけれども、黙想をお読みして終わりたいと思います。皆さんの修法にエレン・ホワイトのですね、黙想の言葉を記しておりますので読ませていただきます。人間の本性は絶えず自己を表現しようと戦い競争している。しかしキリストに学ぶ者は自己、誇り、至上権を愛する心がなくなり、心の中を穏やかにある。自我は聖霊の指導に服従する。その時私たちは最高の地位を得たいと望まなくなる。私たちは他人を押しのけて自分に注目を引くことを望まない。私たちの最高の地位は救い主の足元にあると思うのである。私たちの最高の地位は救い主の足元にあると。救い主の足元、イエス・キリストの足というのは、へりくだった十字架の足元であります。そのイエス・キリストの十字架を私たちは思い続けて、瞑想し続けて、自分の生き方をイエス・キリストに明け渡していきたいと思う。そうすることによって、私たちは従順に心穏やかに生活することができるわけであります。このコロナウイルス感染拡大の中で、私たちは自分のことに、自分さえ良ければ、自分たちさえ助かればいいという、そのような風潮が社会に、広がっておりますけれども、そのような中でこそ、私たちクリスチャンは多くの人々にイエス・キリストの光を輝かすし、地の塩として、この世の中に光を輝かせていけたらと思います。それでは、しばらく皆さんと共に祈りの時間を持ちたいと思います。目を閉じてしばらくお祈りをその場所で捧げていただきたいと思います。私たちが心から心を開いて、従順にイエス様の道に従うことができるように、しばらく祈りましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。